俺の未来は敷かれたレールの先にしかないのか。
未来はレールの先にも道路の先にもあるよ。
え？
レールも道路もどちらも走れる特殊車両キリク車で、鉄道インフラを支えながらこれからの道を開きます。つなげる、広げる、未来のレール、キリク車テック。
トレカツラジオ
1155。
さあ始まりました、トレカツラジオ1155。女子鉄アナウンサーの久野智恵です。そして
元近鉄名物広報マン福原俊博でございます。
はい、こんばんも、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあこの番組は鉄道をもっと楽しくをテーマに、鉄道好きアナウンサーの久野智恵と元近鉄名物広報マンの福原俊博さん、はい、そしてリスナーの皆さんとともに、鉄道の今昔について掘り下げ、未来にワクワクする番組です。
はい、
最新の鉄道ニュースから現地のロケまで、幅広くトレカツ鉄道活動をお届けしていきます。
はい、
時に現役の鉄道マンや鉄道ファンのゲストも連結していただきまして、聞くだけで鉄道旅に出かけたくなる、そんな鉄道エンタメ番組です。はい、
はい、もうね、今夜も、うん、もうゴールデンウィーク前ですので、
そうですね、
最終列車気分なんですけど、はい、どこ行こうかとかですね、いろいろと計画を練りながらですね、はい、このゆったりとですね、この番組を聞いていただいたらいいかなと思います、はい、お楽しみにしてください、
はい、ね、はい、新生活始まって多分およそ20日ぐらいだから、うん、はい、ちょっと慣れてきたぐらいかな。
うん、それかもう会社、ね、いやいや行きたくない人もいるかもわからんしね、
可能性もありますね、
うんうん、若い子みんな頑張って頑張って、はい、
うん、若い子だけとは限らんよ。
限ら
ん、
あ、そうか
知らんけど、はいはい、ね、あの話や、ね、はい、皆さんもね、ちょっとそう、
本線に戻して、
はいはい、お届けしてまいりました、はい、こんな話ばっかやってるんです。
やってますね、はい、
はい、でも新年度もね、はい、よろしくお願いいたします。改めて、はい、はい、今日もですね、
はい、
鉄縄さんからのお便り、はい、そしてポストから、ご紹介していきたいと思います。
はい、
はい、フルボルトペンギンさんからいただきました。はい、ね、初めてですね、
はい、あの、私の番組はいつもよく、
あ、本当ですか、
はい、
あ
の、関西にやってる番組はよく、はい、メッセージいただいております。
そこからのノリで、
この方ね、もういろいろとね、あの、メッセージ、うん、私以外のとこもですね、うんうん、例えば、放送局大阪の毎日放送のラジオ番組だと、
はい、
よく聞いておられまして、
ヘビー鉄の
リスナーさん、あちらこちらにですね出没してます。
え、嬉しい、はい、じゃあそんな方がちょっと認めてくれたんかな、なんか嬉しいですね、ありがとうございます。
はい、はい、ぜひともこれからどんどんどんどんお願いします、はい、
取り入れていっぱいつぶやいてください。
はい、
はい、こちらね、ハッシュタグトレカツラジオ1155でいただいておりまして、
はい
はいはい、収録2時間オーバーラン、
はい、
収録の後に他の予定を入れられませんね。
あ、すみません、
うなずいてる、うなずいてる被害者、被害者、
そう、ね、
被害者、作家の中ちゃん
が、ね、ここの孫がね、はい、ね、もうほんと友達と会う時間帯を、ね、
そうそう、
もう2時間押してしまって、あれ、このさんが悪いのよ、うん、
あの日私やったっけ、
うん、
え、なんだっけ、
僕でした、お互いに
お互いやで、
ね、もうね、友達がね、ずっと待ってくれたと思うんですけども、
はい、お家で待ってたよね、確か、それ違ってそうですよ、待ってもらってた、はいはい、2時間も待たされると思わへんや、
思えよな、今日も2時間押しやね、これ
ね、で、あの、特急列車だったら払い戻しだからね、
そうや、
そう、
あのね、まあ、特急列車ね、ここだけ話やけども、はい、2時間払い戻しをね、あの、みんなね、1時間58分ね、終着につけとかね、
あ、いや、でも絶対そうなってると思いますよ、うんうんうん、あの、結構そういうのありますもん、新幹線とか、
う
んうんうん、在来線特急でも、うん、あれ1時間58分だとか7分だとか9分だとかで、
うん、でしょ、
結構だ、うんうん、
この間私、あの、昨年の夏に、はい、あの、東海道沿線、新幹線沿線で火災があって、東京から僕乗り換えて古川まで行く予定だったんですね、うん、あの、仙台の方まで、
はい、
だから火災で京都で2時間待ちですわ、 あでも気持ち的に鉄道、元鉄道員やから、あ、ゆっくりできる、まあ、楽しもうと思って、送るも楽しめる一つやからね。
うんうん、まあ、
そうしたら、ね、2時間払い戻しようと思ったら、1時間50何分で、東京駅さあ耐える。さすが、東海さん、
ね。
いや、これそういう意味ではなく、
はい、意味ではなくね、
はい、少しでも早くという形で、あと5分遅れたらね、払い戻しあったんですけど。
言い方、言い方。いや、でも多分、その回復するのに2時間あればいけるんじゃないかっていうことも鑑みて、その時間なん
じゃない
ですかね。そのあたりちょっと詳しい方とかいらっしゃったら、
うん、在来線は1時間ちゃうかったっけ。
在来線も確か2時間
だったと思いますけど
ね、うんうん、今日ね、あの旅行読売りの方がいらっしゃってるので、うん、振らないでって顔してる
急に振ったらかわいそうよ、
ね、それ急にね、
はい、そろそろ本線戻しましょうか。
はい、失礼いたしました、はい、ということなので、はい、あ、じゃあこれからね、あのフルボルトペンギンさんも、はい、たくさんお寄せいただければと思いますし、それ以外の方もね、ぜひつぶやいていただいてたら、うん、まあ、いかんせん4本撮りのまとめ撮りなので、はい、ちょっと遅れてのご紹介になる、ちょっと遅れて声が聞こえてくるよっていう感じで、
ね、
なりがちなんですが、結構ちゃんと目を通させてもらってますので、はい、たくさんお寄せいただければと思います、
はい、皆さんメッセージお待ちしております、
はい、さあそれでは今日もこちらのコーナーから参りましょう。今週の鉄トピはい、ということで、はい、今週の鉄トピなんですけれども、はい、ちょっと今回はですね、やっぱり福原さんのお膝元奈良をですね、はいはい、一本通してちょっと深掘りする回にしたいと思っております、
う
ん、
なるほど、ありがとうございます、
はい、あの先月行われました、まずは王子町の SL リニューアルお披露目式、はい、そして鉄道サミット in 王子を振り返ってまいりたいと思います、
はい、
うん、
あの私縁ありまして、はい、奈良県の王子町、本当にね、町といっても大きな町なんですけども、はい、あの非常にね、あの便利なとこで、うん、大阪第3の、ターミナル、梅田が第1ターミナルで、はい、第2ターミナル、あの南海近鉄 JR さん、地下鉄集まってる難波周辺、うんうん、あとは天王寺、天王寺とは JR 関西線だとか、はい、あの南側近鉄の南大阪線、うん、あとあの緩和線とか和歌山向いていくんですけども、はい、その天王寺からたったの18分で着くのがこの王子なんですね。
ねえ、すごい近いですよね、うん、だからあの結構通われてで、はい、あの大阪に勤務されてる方とかも多いですし、はいはい、あの京都のアクセスもいいから、
そうですね、
あのいずれもアクセスもできる、
はいはい、うん、で奈良県の王子は王様の寺って書くんです、ね、
はい、
あの関東の王子とまた違うんですけども、
そうですね、はい、あの子供じゃないですね、
はい、うん、そこの観光大使をしておりましてですね、はい、ちょうど王子町町になって100周年、
うん、はい、おめでとうございます、はい、
ありがとうございます。私、観光大使でも100人生きてませんので、
はい、それ分かってますよ、ま
あ、そう、分かってる
分かってる分かってる分かってる100歳思ってるのは古希でしょ、コンテナ古希でしょ、
マイナス30ですけども、はいはいはい、ね、100周年ということで、あのイベントをする、まあ、1年ほど前から計画があって、で計画の時にやはり鉄道サミットをしたいと、はい、でまた王子には D51、うん、デコイチの895号機が鎮座してるんですね、
は
い、生体保存なんです、
う
ん、これをリニューアルするということで、うん、それも含めて久野さんを手伝ってよということで、久野、はい、さん忙しい中来ていただいて、あ、
いやいや、
とん
でもない、楽しかったです。
そしてね、もう本当にあのイベントとして大成功、うん、
大成功でしたね、はい、
もう
私ね、
やっやりがいがあったかなと、うん、これは、まあ、王子町の町民さん、まあ、あの役場の関係者、はい、で黒田さんをはじめ出演者も皆さんで、はい、ラジオ大阪の原田さんも含めて、うん、川西先生も、はい、もういろんな方が来ていただいて、うん、サミットと、はい、その前の除幕式、はい、除幕式がまた感動で、
感動ですね、
黒田さん MC やっててどうでした？
いや、あのゲスト MC としてこうやってお招きいただいて、さまざまなところで、はい、あのこう車両のお披露目だったりとか出発式ってさせてもらってるんですけども、はい、あのあんなに多くのお客様が、はい、あのまあ、当日ね、お椅子を、あの公園のところにお椅子を並べて、はい、で目の前にこうデゴイチが見えるロケーションで皆様と一緒に式典をしていったんですけども、はい、なんか溢れんばかりなんか立ち見の方も多くて、
いましたですね、であの割とお客さん入れると
、ちょっと一歩離れてるのにね、入ってましたよね、
うん、
あれ驚きでした。
椅子を負い目にせよと言ってたんですけども、うんうん、それ以上に人が来ていました
ね、足りなかったぐらいですよね、うん、何名ぐらいやろ、しかも ぱり全国からのファンも含めてですけど、やっぱり地元の方のなんか愛情というのが見て取れるというか、はい、もうなんかお買い物ついでだけど来てくれたんかなとか、うんうんうん、結構王子町では見るお客さんやなみたいなのの再会もあって、ね、めちゃくちゃ嬉しかったです。はい、嬉野温泉駅でしたね。
はい、嬉野温泉駅ね、はい、九州を飛びます。もう一回王子に戻しましょう。
はい、ですね。はい、で改めて先ほどね、うん、深浦さんもご説明いただきましたけど、概要を、はいはい、お伝えいたしますと、はい、まあ、2026年の2月11日でこの王子町が誕生して100年、
はい
はい、なので先月だから先々月かには深浦さんねツアーをされたりとかもされてらっしゃって、
ね、はい、このツアーもね、うん、近鉄と JR 三河王子に、はい、駅があるんですけども、うんうん、2日間でもうお願いだから JR さんね、今までね、うんうん、なかなか臨時列車走らせてくれなかったんですけども、はい、1年ほど前から契約確保して、うんうん、私は歴史の1ページ単にツアーでもね1ページ残したいということで、はい、近鉄と JR それぞれが臨時列車2日間、うんうん、なんと募集して528席、はい、全部売り切れました。
素晴らしい。
もうね、もう非常にもう売り切れた同時に、うん、私またツアーコンダクトとして一緒に乗ってですね、うん、それで鉄道の説明しまして、はい、最後皆さん特に町民の方から福原さん楽しかったよと、うん、ほんまにそこ泣きました。もうほんまに号泣です。もう皆さんから、うん、楽しかったです。そういうツアーのイベントの後の今回の出発式、
ね、まあ、出発式というかね、
はい、除幕式だったんです。
はい、はいはい、でこちらが、まあ、タイトルの通り午前中にはその、SL のリニューアルのお披露目式で、はい、鉄道サミットオンイン王子というのはですね、午後に、会場をリーベル王子に移しまして、はい、デザイナーの川西康之先生でしたりとか、はい、福原さんと同じく広報大使のね、原田さん、はい、ラジオ大阪のねアナウンサーさんとかご出演されて、も私もパネリストとして、はい、まあ、一日中この王子を感じる、はい、イベントになったんですけれども、うん、はい、まあ、次のね100年に向かってというところで、うん、まあ、装いを新たにした D51、 このピカピカになった D51 がどういうこの王子町で意味を持つのかみたいなことも、うんうん、町長の方から語ってもらったりですとか、非常に有意義な時間になりましたね。
うん、そうですね、やはり、まあ、このさんは除幕式、SL の D51 除幕式の MC をしたんです。うんうん、その後のサミットではパネラーとして入っていただいたんですけども、はい、うんうん、やっぱりマスメディアに活躍しているので、そういった取材力のこのさんのこう、考え方をねこうお話していただいた、いいお話をやっていただいた、私司会進行をやっている時に、はい、このさんの答えるのと、まあ、皆さんそれぞれがいい答えを、それをね今後の王子、100年後の王子にですね、何か活かせるかなと、うんうん、もう確信しました、あの時は。
よかったです。うんうん、じゃあちょっと100年後も一緒にセレモニーしましょうね。
いや
誰も生きてないね。今日ここにいる誰もが生きてないね。
うちの孫の七海ぐらい
で生きてるかな。七海ちゃんと生きてるかな。
元気やし、
ね。120歳ぐらいまで生きたら生きてるね。
もう人生100年
や。ほんまや、ね、ほんまや。それ長寿でお祝いされてるわ。
そうやね。
ね、東武線線で。はい、何の話は、側線から本線に戻して。
はい。
はい、で、うん、そこで今回ですね。ね、福原さんのお仲間がですね、はい、なんとこの、はい、SL のリニューアルお披露目式を、はい、撮影してくださってたので、ちょっと音を切り出して、はい、その当日のなんか熱気だったりとか、はい、の空気感を感じていただきたいと思っておりまして、
はい、
じゃあ式典のオープニングから、はい、じゃあお聞きいただきましょうか。
はい、
はい、では参りましょう。進行。
皆様大変長らくお待たせをいたしました。本日はお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより王子町町政施工100周年記念事業 SL リニューアルお披露目式を執り行ってまいります。さあ本日司会進行を仰せつかりましたフリーアナウンサー女子鉄アナウンサーの久野智美と申します。普段は NHK 鉄オーター選手権ですとか BS 日テレ友近玲児の妄想トレイン、そして BS 富士鉄道伝説などなど様々な鉄道番組に携わっております。このような晴れの日にこうしてマイク、マスコンという名のマイクを握れることを非常に光栄に思っております。 最後まで心を尽くしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。さて本日ご紹介いたしますのは、こちらにございます D51 型蒸気機関車の895号機です。簡単に経歴プロフィールをご紹介いたします。昭和19年日立製作所において製造されまして、山陽地方などで活躍した後、奈良の運転所に所属、王子駅を含む関西本線で運用をされてきました歴史ある機関車でございます。1972年の廃車後は、この王子の地において生態保存をされまして、当時の姿を今に伝える貴重な鉄道文化財として大切に大切に守られてまいりました。この度塗装の補修工事などを終えまして、装いを新たに、その姿を皆様にここ長生施工100周年という節目でお披露目することになりました。本日はこの歴史ある機関車の新たな門出、出発を皆様と共にお祝いする一日でございます。どうぞ最後までご乗車お付き合いのほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。さあそれではここで本式典に花を添えていただきます皆様をご紹介申し上げます。昭和62年旧国鉄大阪鉄道管理局の音楽隊から名称を改め発足されました JR 西日本吹奏楽団の皆様です。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えくださいませ。ありがとうございます。さあ団員の皆様は JR 西日本および関連会社の社員 OB、OG の皆様方で構成されており、JR 西日本で働く社員の皆様を中心に結成された吹奏楽団として、地域の式典や各種イベントなど幅広く活動されておられます。さあ本日は鉄道の夢と希望を感じさせる2曲をお披露目いただきます。銀河鉄道39、そして線路は続くよどこまでもお披露目いただきます。さあそれではどうぞ大きな拍手を今一度お願い申し上げます。それではお願いいたします。 JR 西日本吹奏楽団の皆様、ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願い申し上げます。続きまして、近畿日本鉄道王子駅助役中村茂樹様、王子町観光広報大使ラジオ大阪アナウンサー原田俊治様、続きまして同じく王子町観光広報大使元近鉄名物広報マン福原俊弘様、
おめでとうございます。
ありがとうございます。続きまして、内閣総理大臣衆議院議員高市早苗事務所秘書東野海様、
はい、本日は誠におめでとうございます。
ありがとうございます。続きまして、午後から開催をいたします鉄道サミット in 王子にて基調講演を頂戴いたします。奈良県川西町出身、株式会社一番線代表取締役川西康之様、
本日は
おめでと
うございます。
ありがとうございます。さあ、続きまして、同じくパネリストとしてご登壇をいただきます鳥取県若桜町町 長、そして若桜鉄道株式会社代表取締役社長上川元春様、
本日はおめでとうございます。
遠路はるばるありがとうございます。さあ、続きまして、奈良県議会議員若林和美様、
はい、本日は誠におめでとうございます。
ありがとうございます。続きまして、王子町教育長中野守様、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、さあ、皆様ゆっくりと吐く手、そして引き紐をお持ちになってスタンバイをお願いできますと幸いです。さあ、横に雪丸も並びましょうかね。はい、ありがとうございます。さあ、皆様素晴らしいです。マスコミの皆様、そしてご観覧の皆様も、ね、シャッターチャンス、ムービーチャンスでございます。この後のちょっと段取りご説明させていただきますと、本日除幕と同時に王子工業高等機械工学科の皆様に制作を依頼し、新たに設置をされました汽笛を鳴らしていただきます。はい、でこの後私のどうぞという合図とともに引き紐を一気にお引きいただく形になります。さあ、それではファンファーレはもちろん JR 西日本吹奏楽団の皆様にお願いをいたします。ファンファーレが鳴った後、私がどうぞと申しますので、そこで引き紐を一斉にお引きいただきます。さあ、皆様ご準備はよろしいでしょうか。雪丸もしっかり、はい、携えてますね。ありがとうございます。はい、さあ、それでは JR 西日本吹奏楽団の皆様、まずはファンファーレをお願いします。街100年の歩みを刻み、そして次の100年に向かって走り出す、そんな勇ましい姿です。さあ、いかがでしょうか、ね、とても美しい漆黒の SLD51895 号機でございます。皆様 どうですか、いいお写真は撮れてますか。 ありがとうございます。目線がいただきたいというリクエストがございましたね。もう少しだけ前方にお向きいただいて、
はい、ありがとうございます、はい、ね、雪丸も引き紐を、
そうなんですね、
これ台本に書いてなかったんですけど、はい、王子町のね、はい、
そうなんです、私の横に雪丸が来てね、うん、はい、ちょっと写真が被るかなと思って、まあ、でも可愛い雪丸の方に前にお、ね、
は
い、
同じ広報大使ですからね、
はい、でもね、はい、広報大使ね4人いるんです。
4人いらっしゃる、はい、
一番目の大先輩は雪丸なんですね。
じゃあそれはもう否めない。
雪丸の後に、はい、原田さんがいて、はい、私一番しんがりでございますので、
そういうことですか、
はい、一番端っこでも良かったんですけど、
ね、
はい、
でもね、トリカトラジオのね、うん、こう、はい、X でもつぶやいてもらおうと思うんですけども、はい、まあ、雪丸も一緒にこう絵作りでみんなで写真撮影した後にこうね引き紐を引いて、はい、
そうですね、
はい、こうやっぱ晴れやかな、うん、そして、うん、音の再現っていうのも良かったですね、
は
い、
実際に汽笛を鳴らすとやはり、うん、付近に公園横には住宅地があるので、
はい、
汽笛の大きな音は鳴らないんですけども、うんうん、よそで収録した同じ D51 の音をですね、うんうん、お借りして機関室、
はい、
ここは機関室の中も入れるんですね、
うんうんうん、
普通だったらなかなか中は入れないんですけども、
はい、
その中にスイッチがありますので、うんうん、スイッチを押すと汽笛がなるというんですね、
はい、
はい、
だから中にいる方が私のそのコールに合わせて押してくださったということ
です
よね。
そうですね、
今回は
当日は押していただきました、ね、はい、
しかも修復も、まあ、地元の学生さんがそうやって協力されてということになりますからね、はい、非常に美しい、なんかみんなでこの鉄道文化遺産を守っていこうっていう感じが伝わって、はい、とてもいいセレモニーだったなと改めて思うんですが、うん、どうですか、プロデューサー的な目線でも、まあ、長く携わっていらっしゃった福原さん。
そうですね、うん、王子町の観光大使4年ほど4年もうちょっと前かな5年ほどやらせていただいたんですけども、うん、はい、やはり町民が本当にその一生懸命何かをするときに協力してくれる、うん、もちろん役場の方、また観光大使、私以外の観光大使も、はい、久野さんをはじめ、ね、今回ゲストで来ていただいた川西先生だとか、うん、みんなが全員協力していただいたので、はい、本当にね、私は一つのイベント、うん、一つのツアーではなし、はい、歴史に残る1ページを、今回はやりたいということで、うん、1年半ほど、このプロデュースをやらせていただいて、はい、皆さんのおかげで大盛況、成功したというね、うん、自分では成功した、皆さんからもよかったねとかでそれ言っていただいたので、うん、本当に歴史に残ったかな。ただイベントだけではなしに、はい、やっぱりこれから先、うん、20年後50年後ですね、はい、また100年後に鉄道が残るようにですね、
うん、
特に地域のローカル線、王子町はまだ都会なんですけど、はい、地域のローカル鉄道をこよいなく愛してるのがそれなんですね。やっぱり鉄道を支えていかなあかんという形で、
はい、
ここも本当に和歌山線だとか近鉄の東北と吉野線とか、うん、本当に経営が危ないところもございますので、
そうですね、
これはなんとか、はい、地域の、地方によって応援を行きたいかなと思っておりますので、皆さんの、はい、本当に鉄道ファンの方が応援していただいたら、なりよりかなと思います。
はい。こういったことを、まあ、都度やっていくっていうことが一つのこう節目になりつつ、これはいつも福原さんがおっしゃるように、はい、終わりではなく始まりということなので、
始まり
ですね、
はい。
うん、はい、じゃあ引き続きまたちょっと王子でも、あ、鉄バスフェスティバルもやりたいですね。
私もやりたいです。今また計画をしております。
うん、おお、ぜひぜひ。
ただね、はい、もう私、ハードな日が続いておりますので、うんうん、ただやはり鉄道大好きおじさんですので、なんとかなんとかしたいかなと今計画をしております。また決まりましたら、うん、この番組を通じてまたはね、はい、いろいろなところで発信をいたしますの で、
そうですね、
皆さんの応援いただきたいかなと思います、はい、うん、
スケジュール多分まだ決まってないですけど、空いてますんで、
はい、このたまにね、はい、いろいろとこ、はい、背負ってくれますのです
ぐ背負いますからね、はい、音の広報大使のところ、音を言う
で、ね、まあ、私は4人目の広報大使だから、うん、5人目は南田雄介で、6人目はこのともみかなと、うん、観光大使ちょっと増やそうかなと。
本当ですか、はい、だって南田さんはね地元だからね。
そうですね、
はい、でも私も王子はもうたびたび通っていて、この間も前日入りしてちゃんとグルメとかお土産とかも、はいはい、歩いてちょっとね 取材させてもらったりか愛はすごくあるので、
はいはい、愛はあるか、
うん、愛はあるんで、愛はあるんで、なんか寝屋川もらう前に王子もらえたら、はい、もうそれでもう私王子で生まれ育ったことにします。
なるほど、寝屋川おるの赤い、赤い寝屋
川、ね、寝屋川も大好きやね、うん、すいません、
いや本当ね、そのやっぱりこの3の家は、はい、単に仕事行ってもそれで終わるなしに、実際に近くにあるダルマ寺に歩いたりとか、うん、はい、本当にね、そうやっぱり、研究熱心かな、先ほど申し上げた、うん、ジャーナリストとしてもそうですし、やはり PR するのには実際に歩いて体験するというね、うん、本当に久野さんのいいところがもう本当にいつも出てるから、パートナーとして、
はい、
よろしく。嬉しく
引き続き、はい、よろしくお願いします。はい、あの、ゆきまるの大後輩、ね、ゆきまるふからさんの大後輩になれるように、ちょっとね、
はい、頑張って、
引き続き、はい、
私の推薦状書きます。
はい、あ、本当ですか、はい、ちょっと、王子のね、鉄道の引き続きの発展と、はい、あと、あの、世界遺産のね、
そう、
あの、見える街として、これからより、まあ、多くの方を迎えることになるかもしれないので、その時はもう世界遺産検定2級取っていてよかったっていう、私が腕ブルンブルン回して環状線のようにやっときますんで、
うん、こっちは東京は、
いや、あ、時は山手ですね、
山手、
はい、うん、外回りも内回りも行けるよ、
はい、なるほど、
はい、何の話またそれてきた、
はい、本州に戻して、
はい、
戻して、
はいはい、というわけで、はい、今週の鉄旅でした。鉄道マン、鉄道ウーマンなど様々なゲストの方に乗り継いでいただくコーナーになっております、はい、さあ本日はですね、まあ、ちょっと奈良スペシャルというような形でお届けしてまいりますので、は
い、珍しいです、奈良が連続でね、
いや、はい、これね、まあ、何かと言いますとですね、はい、我らがパートナー福原さんのですね、まあ、統括をお務めになる奈良歴史芸術文化村が、まあ、この度先月で4周年を迎えたということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、中途半端な4周年なんですけども、私にとっては重要な、
そうです、そうです、そうです。
はい。
ね。はい。確かに、あの、1周年とかね、3周年とか5周年とか、4周年ってちょっと、まあ、いいんですよ。まあまあ、まあ、私ね、皆勤賞でちょっとお手伝いさせていただいてるんですが、はい、
そうですね。あの、皆勤以来、はい、1年目からずっとこの3人お手伝いしていただいて、まあ、今回ちょっと催しを変えたんですけど、
はい。
この3どうでした？
いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。初めての午前中と午後とステージをして、はいはい、まあ、奈良天理って、やっぱ、あの、午前中のイベントに行こうと思うと、ちょっと、うん、なんていうか、まあ、朝早く、本当に朝早く、だから大阪やったら8時とかに出なきゃいけないのかな、うんうん、私たちのステージ見るためになかなか、うん、あの、ご苦労いただいたとは思うんですが、
はい、
まあ、午前午後も、うん、あの、お客さんたくさん入っていただいて、
そうですね、はい、
ね、感謝しかなかったです、あの、うん、私たちの鉄道よと話にお付き合いいただいて、
いや、ね、
ね、
あの、
はい、
ほとんどフリートークだったんですけど、
いやいや、
あの、うん、黒さんもいろいろと、もう前日から天理に入ったり、
はい、
あの、南田さんも本当にね、うんうん、あの、奈良が愛があってですね、
はい、
いろんな資料を出していただいて、
うんうん、
いやー、盛り上がりましたですね、
盛り上がりましたね、
はい、
あの、開催日はですね、3月の21日ということで、うん、はい、ですから王子のイベントのちょうど1週間後の土曜日でしたね、
はい、もう連続でね、はい、イベントやらせていただいて、また、うん、あの、出し物とか内容大きく変わりましたけども、はい、
うんうん、
これもこちらも楽しかったかなと思いましてですね、はいはい、あとは、あの、うん、極道南霊さん、
そうです、
はい、
あの、銀河鉄道のね、
はい、
彼方から、はい、メーテルに似た極道南霊さん、
はい、そうそうですね、はい、
はい、
あの、銀河鉄道で来たんかな思ったら、うん、近鉄線で来ましたとか言ってましたですけどね、
うんうん、はい、で、文化村までは、あの、福原さんの車で来ましたって正直に言ってましたからね、
そうそうそう、言ってましたですね、はい、
バラさないのっていうね、
そうそう、まあね、うん、はい、
そう、
はい、
で、そんなお二方が、うん、まあ、今回初めてこの周年イベントに乗り入れということで、
はい、
あの、午前中の部で、
はい、
初めてトレカツラジオ1155のちょっと公開収録のような形で音を取らせていただきました、
はいはい、
ですので今回はですね、ゲストとして講談師、まあ、メーテルこと極道南霊さん、
はい、
そしてホリプロマネージャー、私のね、名誉マネージャーでもあります南田雄介さんにお越しいただいているという形になります、
はい、
まあ、というか我々が文化村に行ってるんですが、うん、じゃあ、その、まあ、豪華なホールの、
はい
はい、響きも感じていただければと思います。
そうですね、はい、
はい、それでは早速お聞きいただきましょう、
はい、
発車。
今日はですね、奈良歴史芸術文化村のホールにお二方お迎えをしております、
はい、豪華なゲストですね、
そして福原さんの
聞いたものでございます。
そうなんですね。はい。
はい。さあ、それでは早速、順にご紹介をさせていただきましょう。
はい。
銀河鉄道の金田から、メイルさん、よろしくお願いします。メイルです。どうぞ。さあ、そして奈良の生んだ鉄道王と申しましょうか。はい、ホリプロマネージャーの南田裕介さんです。お願いします。
どうも、鉄道に乗って乗って乗りまくります。ホリプロマネージャーの南田です。どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
ちょっとなんか高市さんみたいなね。
そうですね、はい、
乗って乗ってちょっと意識されました。
目指せそうさい。
祝電がお送りの時に、ね、はい、届いていたということで、
はい、
今日はですね、はい、お日にちとしては3月の21日、はい、奈良で出発進行鉄道トークステーション2026のステージを行っております。
はい、
ここで特別にご来場の皆様に一部トリカツラジオ1155の収録をご覧いただいているということになるんですけれども、
はい、
はい、まあ、このコーナーですので、鉄道さんいらっしゃい、まあ、それぞれ鉄道好きになったきっかけなども伺ってたりとかするんですが、
はい、
そもそも福原さん、メーテルは、
はい、
ね、鉄道がお好きなのか、ずっと鉄路を探していらっしゃるのか、
はいはい、
歴史的なものなのか、ちょっとここ掘り下げたいところですよね。
はい、メーテルどうですか。やはりね、鉄オタ選手権、
はい、
ということでデビューされたと思うんですけども、もうそれからもう右肩がガーッと上がってるんですけども、
大人気ですが、
鉄道って大好きですか。
メーテル、
はい、
あのぶっちゃけ、
はい、
初めは鉄道というのは乗り物としか思ってなかった。
はいはい、
でも鉄道歌選手権に出させてもらってから、
はい、
あ、こんな楽しみ方があるんだ、
はい、
こういう喜びがあるんだって、はい、いろんなことをみんなに教えてもらって、
はい、
今では今日なんか近鉄やさしばっていうシートがあるじゃない、
はい、
ちょっと、
はい、
荷物の多い人とか、
はい、
新宿車両のね、
そうなの、
川西先生デザインのちょうど人が着いたから、
はい、
前から気になってたのよ、
はい、
で思い切って座ったのよ、
はい、
見えてるキャリー持ってたのよ、
はい、
そしたら下に足をちゃんとさ、コトンと固定できるものがあるのよ、そこに入れるだけで、
はいはい、
すごく便利だった。
そうなんですね、はい、
そっか、じゃあそういう細かなところにもご注目されるように今変わられたと。
そうなのよ、
ということなんですね、本当に。そしてメーテルはキャリーケースを持って移動してるっていうことが分かりましたね。
はいはい、
メーテル普段この格好だと目立つじゃない。
はい、
だから馴染むように鈴木さんに似せてるのよ。だからメーテルのはキャリーに入れてるのよ。
はい、
ちなみに鈴木さんというのは、はい、どういう方でしたっけ。たまに鉄オタ選手権でなんか問題出したりとか、なんか変装したりとか、応援することもあるんですが、はい、まあ、一緒に住んでるのよ。
いや、見てるのお家は鈴木さん以外にも他の方も。
あ、極道南米というのも
一緒
に、3人で、コーナー市の、ね、
はい、
協力して暮らしていくの。一人がバイトに行ったり、一人はイベントの手伝いに行ったり、
はい、
まあ、そんな感じで、狭い4畳半のところでね。そうなんですね。
そうなん
です。移動するときは鈴木さんに似せて、
そう、
お衣装をキャリーに入れてる。
そうなの。
はぁ、そうですね。ありがとうございます。秘密汚れは誰にもしちゃダメよ。
いやいや、もう、ライブ流し
ましょう。
はい、
そうなんです。じゃあ、聞いた人、絶対言わないで、ね。
はい、
これで大丈夫。じゃあ、ノーツイートでお願いします。ありがとうございます。
はい、
じゃあ一方で生まれた時から鉄道大好き南田さん。
はい。
はい、
私は鉄道好きだったきっかけというかですね。
はい、
私奈良に住んでましてですね。
はい、
最初近鉄沿線の平城という駅に、
はい、
大和西大寺と平城の間に住んでたもんですから。
はい、奈良経由快速臨時列車が停止するって急行が
止まり、
急行が臨時列車。
はい、そこでこういうもんですから、近くに電車がいたですね。
はい、
その後、やがて大和コリアンスに引っ越しするんですけども、今度は国鉄線と触れ合うことになるんですけど、そこでいろんな電車を見ることができて、なんならですね、南田家にはマイカーがなかったもんですから、
はい、
何をするにも鉄道で移動だったんですよね。
なるほど。
なので、買い物行く、遊び行く、南紀白浜に海水浴行く、全部鉄道で移動だったんですよ。だから鉄道に触れる機会が非常に多かった。周りのね、 方々と、話題の方々が大体車持ってらっしゃったんで、ちょっとそういう意味では、環境的に非常に ありがたい環境。プラスですね、親戚が東京と福岡にいたということで、
最高じゃないですか。
春休み、夏休みで、そういった時にはですね、関東の方に、親戚のところに行きますとですね、何でしょう。関西では見ることができないロマンスカーだとか、京王電車、中央線201系とかですね、ブルートレインなんかも来ますんで、そういうの乗ったりとかっていうのが非常にね、恵まれた環境だったかなと思いますね。はい、で周りの皆さん、みんなも、鉄道写真撮りに行ってた、はい、中野くんとかですね、瀬川くんとかいたんです
けど。瀬川くん、今日いらっしゃってますよね。
瀬川ちゃんとかいたんですけども、彼らはですね、他にやりたいことを見つけられて、別の趣味を、まあ、野球やったりとかっていう。僕も野球やったり、プラモやったり、切手収集やったり、いろいろ経由したんですけど、最終的に、魚釣りも行きましたけど、最終的に鉄道がずっと残っているって感じですかね。はい。
じゃあもう、しかも、なんで、近鉄さんもあれば、まあ、前半にね、みなみなさんのスライドも見せていただきましたけども、JR 線もあるから、そういったところでも非常にこう、鉄環境を恵まれている。
近鉄と国鉄ですね、当時国鉄なんですけど、はい、国鉄と JR を3つ見てきましたんで、はい。はい、あとは、奈良交通バスですね。奈良交通バスも好きなんですよ、私ね。はい、奈良交通バスね。
ダブルクラッチ。
昔はオートマじゃなかったね。
ちょっと南さんのこのエアバスに拍手。
はい、ありがとうございます。次は国鉄奈良駅でございます。次は三条川崎町奈良新聞社前でございます。
はい。はい、いや、でもね、
一政権は。
なんであれだったここで、ここで大体見てやめてくれるんだけど。ありがとうございます。でも、ちなみに、メーテルはご出身はどこでしたっけ？メーテルは堺よ。
昔ね、メーテルさんとお店の方で、SL の出発がライトを点滅式とか、ね、打ち合わせでは銀河鉄道39で乗ってきたと言っていたところから、メーテルは堺から来たのよ、違うと思いながら、全員こけました。
そうですね、銀河鉄道って書いてあるんですけど、大体ね、こういうフライヤーにも。
ずっとあれですか、ずっと堺ですか。
生まれたのは兵庫県の田舎の方なのよ。でも2歳の時から堺で。
あ、そうね。
そうなのよ。そうだったんですね。じゃあ、堺、大阪のご出身の、まあ、メーテル、もしくは私たちが今お話ししてるのは鈴木さんかもしれないですけど、メーテル。メーテル。メーテル。なかなか、39が見つからなくて乗れないだけなのよ。今、地球にいるけどね。大丈夫よ。地球にいる時は堺にいるメーテルなんですが、出身の方の見る奈良の鉄道ってどんな感じですか？今日も天理の駅とかも使ってもらったりで、きっと近鉄電車で来られたと思うんですけど、はい、近鉄さんで一番好きなのはね、鹿がね、上にいっぱいついてる追加わって、はい、シートも鹿の模様になってるって、
はい、
あれ
ですね、
はい、あそうで、下が芝生みたいになってるのがあって、うん、はい、もうすっごくもういつもこう写真を撮って、こう、なんだろう、テンションが上がるとか、鹿の車両だ、子供のように喜べるのが、いいわよね、
あれ。いいですね、はい。
あれ、平成少ないですね、三浦さんであれ。
奈良市場通りだって一つじゃん。
一つですよね。
でも一つでしたかね。一つ以上あるのか。
詳しい方いる？
そうか、はいはい。
ほんまに、
すごいな。
私、乗りの試しがなくて、そうなの？向かいの向かいとかにいるのも合うんですけど、会ったことあるのメーテルよく合うわ。
メーテルよく合う、うん、
メーテル持ってたって、これだけお客様いらっしゃるうちに、もう一回手を挙げてもらったんですよ。あ、でも結構ね、いや、3分の1らしてるかくらいでしょ。
そうか、
すごい。ラ
ッキーな。奈良の鹿にはよく出会うんですけど。
奈良の鹿。奈良
公園ね。はい。ほんまに鹿いますからね。
修学旅行って覚えてるわ。鹿せんべいで寄ってきて、もうベトベトになるから、パーってもう、鹿せんべいを巻いたわ。怖くて。
あ、メーテル、修学旅行行くんだ。
行くんですかわ。もうずっと、堺の、 あの小中高と行ったから修学旅行もちゃんと行って、
あ、そうなんですね。
私たちが予想してるより多分見えてる地球にいる時間長い
よね。長いだよね。
そうね、みんなと同じ感覚だったらそうだけど、見えてるあの宇宙時間で生きてるからもうわずかなことなのよ、わずかな時間は。あのみんなには長く感じるかもしれないけど、
そうなんです、ね、
そうなのよ。だからそんなに
世界にいるのも本当にあのわずかな
時間、わずかな時間で今は全然楽しんでる、
楽しんでる、
地球を。
そっか、じゃああの改めてそんなわずかな時間を今地球で過ごしてるメーテルに皆さんから、なんかここの近鉄電車の、この部分がおすすめとか、ここには行っといてほしいとか、あの銀河系の彼方に帰る前になんかあれば、
そういう意味ではね、
電気にもそれやけど、どうですか、
はい、近鉄奈良線のですね、東花園を出て氷田山を出てですね、はい、こう奈良に向かうときに、はい、生駒さんをこう越えるためにこう坂をこう急カーブで登っていくのがあるんですけど、あれ夜になるとですね、大阪平野の明かりがですね、こう綺麗に見えてですね、まるでこう列車の方が空を飛んでるみたいな気持ちになるんですよね、
はい、
そこをですね、ぜひですねご覧いただきたいですね、夜ですね、
見えてる、
はい、
もう見たわ、
うわーすごい、
あれは何度撮ってもいいわ。
そうですよね、
本当に気持ちがいい。
あ、よかった、メーテルほら銀河鉄道いつも乗ってるっていう話だから見慣れてると思うんだけど
全然
感動してくださってるんですね。
いや、でも確かにあちらの部屋はね、本当にもう見下ろすこう夜景と言います
か、毎日乗られてるお客様も、うん、やはりそちら夜景を見える、景色を見る場に立てる方多いですね。
うん、午後左になるのかな、あれで言うと、ね、はい、北川っていう感じですね、はい。あとは見てほしいところで
言
うと、
はい、
あの近鉄だけの話に、
はい、
JR も、国鉄から JR になった、そっちもいいですけど、
ね、そういう意味ではですね、見ていただきたいのはですね、あの郡山、JR 山手線の郡山と大和小泉の間にありますですね、近鉄柏線とのクロスポイント、これちょうどね、JR 山手線が下を通ってて、近鉄がこうまたいでいくんですよね、そこ運がいいと立体交差するんですよ、
はい、
これをね毎回ね狙うんですけれどもね、まあ50回に1回ぐらい、
どこのポイントなの、
郡山、近鉄で言うと、近鉄郡山と筒井の間。
筒井の間に。
はい。で、JR で言うと、大和小泉と郡山の間。そこでこうクロスするんですよ。で、ね、郡山って言ったら、あの、金魚の名産地でもありますから。
金魚みたいな。
金魚池、いろいろありますよね。金魚池なんかを見ながら、このクロスするところを見ていただきたい。
あの辺りなのね、分かったわ、
はい、
あの金魚が有名だからって池がいっぱいあ あるわと思ってたんだけど、あの
滝も結構なってるでしょ、
あ、
滝も結構なってる、
そこは見てた
らさ、
そういうところをそこでね、ぜひクロスするところをですね、メーテルに見ていただきたいなと。
ぜひ、ちなみにそのクロス見たことある方は50回に1回ぐらい、
あ、
は
い、
あっ、先ほど
やったら変わるんだよね、あの、JR が大体15分に1本でしょ、で、近鉄も15分に2本ぐらい来るのかな、だから物理的にはそうでもない、あの、そんな難しくはないんですけど、なかなかね、
私も私は運転してたんですね、で、そうすると、パッと見たら、例えば筒井方面、八木方面から最大に向いていくと、左側の方にですね、その、小泉だとか見えてくるんです。来た、石が合わせ切というか、まあ、ブレーカーみたいなダメなんですけどね、長い経験で2、3回うまくあった、
お
お、これね、別にお客様としては関係ない、自分にやったーと思ってね、これはもう今入った記憶があるんです、ありがとうございます、
ほぼ登り方面
ですね、そうですね、坂が登りますからね、ブレーカーというわけじゃなくて、普通に、普通に減速します
から、はい、ということでね、減速しますから、
はい、俺はち
ょっと本当に大好きなので
本当にそれやから皆さんから、そのこのプロするとこね、動画欲しいと言ってね、5時間ぐらいかけて撮ったこと
ない、何を言ったらいいの
あそこね、あの結構中、あの外から撮るとね結構難しいんですよ、はい、あの田んぼとあの何ですかね、草がこうボーボーになりますんで、はい、そうするとね地上からの撮影結構難しい。だからやっぱり一番いいのは列車の中からチャレンジする、はい、フリーキック買って何往復もするっていうのが一番いいかと思います。
はい、でも福原さん5時間かかって言ってますよ。その分ちょっとね、どうぞね、
はい、開けないと。パルキングより、たまにね、人が通るんですね。おっさん一人でカメラ構えとったら、いや、その顔して行かれたらしいですね。
なかなか、変わった方もいらっしゃると思われた可能性があります。
変わった方ですか、はい。
いや、でも、そういう意味ではね、はい、奈良県の国鉄と JR と、はい、近鉄のコラボレーションをぜひご覧いただきたいですね。
はい、ありがとうございます。ちょっと、どうですか、この南田さんの奈良鉄道愛あふれる、この、はい、おすすめポイント聞かれて、メンテルは、全然メンテルは分からないから、こうやって教えてもらえると、そこがポイントなのねっていうのが分かるから、今度はそれが楽しみになるから、本当に嬉しいわ、こうやって教えていただけるというのが。
ありがとうございます。
うん、じゃあまた、メンテルも、お忙しいと思いますが、地球にいる間は、奈良の鉄道も楽しんでいただければ、
そうね、
夜、はい、行きたいわ。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
収録も終着駅に近づいてまいりました。せっかくお膝元なので、はい、総括責任者の、はい、原さんが一言いただいてコーナーの終了させてください。
はい、はい、私ね、ご縁ありましたこちらの総括責任者をやらせていただいて、なんですけども、やっぱりね、私文化とか歴史とかあまり興味なかった。入ると面白い。でね、地方関係のところを行きますと、例えば、電気市内を中心として、古墳がたくさんある。それをね、修復している過程も見えますので、皆さんね、ぜひ時間があるときはね、この修復関係だとかですね、海外の修復とか仏像の修復はありますので、私もいます。もしあったら、ここはあなた声かけていただいて、仕事してましたら一緒に写真を撮ることも可能でございますので、はい、ぜひ。
いいんですよ、事務所行って、福原さんみたいな。
そういうの多いですよ。みたいな、多いですよ。はい、もう大切なお客様、特にね、文化村に来ていただいているお客様には、はい、より一層ね、大切にしたいかなと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。ということで、今回の鉄道さんいらっしゃいスペシャル公開収録は、メンテル、そして南田祐介さんにお乗り継ぎいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
どうも、ありがとう。ジャンプタイム、改装でしたね。
はい、というわけで、はい、このコーナーとしては、うん、初のもしかしたら非鉄よりゲストとしてメーテルさんをお迎えした形になるかもしれないですね。
そうですね。
はい。
ただね、
改めていかがでしたか、当日のこともちょっとね、はい、振り返って
本当にね、うん、仲のいいメンバーで今回も、はい、ステージを飾っていただいたんですけども、うん、それぞれが個性がある、はい、それぞれが個性があるイコールそれぞれがバラバラなんですね
確かに確かに、はい、結構好き好き恋愛暴走特急してる感じありましたけどね、
はいはい、うん、でも、はい、お客さんの笑顔見てたらみんなニコニコと笑ったりとか、うんうん、はーはーと笑ってね、南田さんが関西で言うね、うんうん、これ番組見てくるな、はい、551と豚まんの、
あ、そうですね、はいはい、はいはい、
そういう
あれね多分ね、メーテルがやってくれたかな、
あれメーテルがやってくれた、
うん、あれメーテルがやってくれた、
ね、うん、551がある時言ったらお客さんがはっはっはっはで笑う、
そうそうそうそうそう、
普通に笑うんじゃないし、ね、そのテレビ CM、はい、関西ローカルの CM 流れてるのを真似していただ、はい、それを聞いて皆さんが笑うとかね、
はい、そうそう、コーナー収録の前にね、なんか盛り上げとしてね、はい、そうそう、551のある時ない時
ないとか ね、
はい、やってくれて、うん、はい、あれまだデータ残ってるから、残ってたらちょっと後で入れときましょうか、はいはい、またすぐ入れる、はいはい、でこの間のいいともバージョンみたいなね、
そうやね、はい、
ちょっとあの551のない時今日のお客様最高ですね、
さすがね、あの時
でもやっぱ公開収録すると拍手の音とかがさ、ね、やっぱ人数を感じますよね、
はい、もうわーっとこれ、
ね、
迫力あります、
うん、迫力ありますよね、
押してこれるいうような感じで ね、
うん、あと、はい、なんかやっぱりその南田さんの奈良愛と、うん、あとメーテルにちょっとおすすめし たいところとかね、教えてもらったりとかしましたけども、うんはいうん、こう、やっぱ好きな人がちょっとずつ増えていく。まあ、メーテルもね、うん、最初は乗り物を移動する手段としか考えてなかったのが、うん、やっぱりこう、ナラシカトレインとか結構出会うし、うん、会えると可愛い、テンション上がる、うん、覚える、なんか今日は一日ラッキーになれる気がするみたいな。うんうんうん、やっぱ鉄道ってエンタメ性っていうのが、よりこの、まあ、近年というか、はい、増えてきてるのかなと思うんですよね。
ね、わざわざこれ非常に、ね、不便な場所なんですね、はい、大阪方面から天竜まで約1時間、うんうん
はい、
そこから、アクセスがデマンド、うん、オンデマンドの、バスで移動すると、はい、これは小さなホールまた小さな場所かも分かりません。
いやいやいや、ただ大きいですよ、
はい、
トータルマックス何人入るんでしたっけ。
272席、
すごい、はい、
そのホールだけ、それ以外にもいろんなセミナールームだとか、はい、いろんな場所あります。ただね、場所不便です。で、僕はね、よくこれ不便な場所はイコールローカル鉄道で一緒だですもんね。ここに何回もお客さんがリピートとして来ていただいて施設が運営できるというので、私が前からローカル鉄道を応援するのと同じ感覚で、黒さんに相談していっぱい入ってほしいんですって、私も頑張りますって黒さん言ってくれたし、今回の出演者の皆さんがそれぞれ各地でこういう4周年記念イベントあるから行きましょうと言っていただいて、たくさん集まっていただいて、まさにローカル鉄道イコール奈良歴史芸術文化村も不便な場所やけど、たくさんの笑顔でたくさんのお客さん乗っていただいたので良かったかなと思います。2週連続泣いてますから
。ほんまですよね、はい、いや、うん、なんかやっぱりこう人を集めるって、なんか人に足を運んでもらうって本当に大変なこと、
大変です
ですよね、うん、でもきっと福原さんがここ文化村で、培った、また新たなそのこう学ばれたこととかが、はい、きっと応援鉄の中でもねつながっていくんだろうとも思いますし、うん
はい、
また5周年に向けて、うん、また6周年7周年8周年もやってくれるんですよね。
はい、もう我々がね、頑張ってる限りはねやりたいかなと思っておりますので、逆にね鉄道ファンの方が、はい、いろんなアイデアをいただいたりですね、うんうん、また山その間にも大和鉄道祭りをしますので、
はい、
たくさんの方が、ね、関西に集合して、今回も遠くはね、うん、関東からの、
関東から来てくれてましたね、はい、常連さん結構いっぱいいました、
うん、地方から来ていただいたり、いつも見る顔の方も見ていただいてですね、非常にね幸せなこの2週連続で、自分はよくいい人生歩んでるなと思いますね。
もうこれ以上言ったら楽でしょ、
はい、
すぐ舞台袖で泣くから、
そう、
ね、目立たく見つけんの、
過去にね、そのね、感動してる僕ね、涙を拭いてるのにね、ふっからさ泣いてるとか、
うん、なんかあと最後のステージの時ももう中辺で帰るよ言うて、うんうんね、引っ張ってきた記憶がありますね。そうそう、はい、最後の締めの時にね、午後も終わって、
はい、
そうそうそう、
本当にね皆さんのおかげで鉄道と一緒でね、我々の施設もこう盛り上がりがですね、皆さんおかげ感謝しております、
はいはいね、うん、ぜひまた皆さんね、道の駅だけで遊べるっていう結構不思議 な、全国では稀な道の駅だと思うので、
日本でそこしかないんですね、文化財を修復する、
あ、そうそうそう、はい、
修復関係の方があるんですね。平井さんちゃんもおっしゃってた、うん、ね、実は奈良ではそういう修復してるとこあるんですけど、みんな非公開なんですね、
はい、
仏像のこの、貴重な、いろんなもう 何百年前千ぐらいの前後のそれ、はい、仏像もあって、それを修復するのにはほとんど見せないんですけども、実際にそれをこう外して修復してまた元に戻るというですね、
はい、
うん、そういう作業、日本の道の駅でここしかないんですね、
うんうん、
ぜひともねそういった見学もしてほしいかなと思います。そうですね、だから
大人の社会科見学じゃないですけども、うん、夏休みの宿題とかもねここで完結しちゃうようなところもあるの で、
はい、
遊びにいらしていただきたいですね、全国からね、
はい、本当に全国来てほしいですね。2年前ですかね、はい、上皇陛下ご夫妻も来ていただきまして、本当にそこで修復を見ていただいて、はい、非常に喜んで帰っていただきましたので、まあ、そういったその、貢献、近鉄時代もお召し列車も担当しまして、ね、この奈良歴史芸術文化村も本当にね皇室の方が来ていただいたというね、この人生本当に感謝、こんな人生ないかなと近鉄時代もね、はい、そういう皇室の仕事もさせていただいて、ここでもそういう仕事したから、 ね、あのいい経験をさせていただいたかなと思います、
うん、
はい、
もう終わるみたいやん、文化村が5年目もあるよ、
はい、5年目6年目、ね、7年目もあるよ、
ね、
は
い、というわけで引き続き、うん、あの応援してくださいね、チーム福原さんが文化村で手にで頑張ってますから、
はい、
はい、ね、そんな模様を一部ですが公開収録でお届けさせていただきました、
はい、
以上鉄道さんいらっしゃいでした。はい、というわけで、
はい、
あっという間にエンディングのお時間です。
はい、はい、ありがとうございます。本当に今日ね、奈良特集と言っていうぐらいね、
本当スペシャルでしたね。
はい、はい、本当にありがとうございます。ギュギ
ュッと、はい、凝縮できて、はい、福原さんの涙を見られてよかったです。
いやいやいやいや、
は
い、
本当すぐ泣いちゃうから、うん、はい、はい、ありがとうございます。さあ、エンディングのお便りもですね、奈良特集でございますよ、
は
い、
あ、そうですか、はい、
はい、鉄ナーネームティーポンさんからいただいております。は
い、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。久野さん、福原さん、こんばんは。
はい。
こんばんは。
こんばんは。
はい。王子町で開催された SL のリニューアルお披露目式、鉄道サミットに乗車しました。
はい。
はい。D51 の895が整備されて、貴重な鉄道遺産が今後も伝承されることを喜び、その現場に参加できたのは、はい、嬉しの温泉でした。
いやー、本当にね。
このギャグが浸透してきました。はい、はい。はい。ありがとうございます。嬉しかったですね。
はい。はい、嬉しいと。はい。
はい。
はい、
その後の鉄道サミットでは、上川若狭町長からの地域活性に対する取り組みのコメント、うん、
はい、
川西康之先生の湯崎駅改修に対する取り組みの経緯、
はい、
海外での地域活性における鉄道の役割の話は大いに値打ちある内容でした、はい、うんうん、今回のサミットから王子町の活性のヒントを得られて、より町に、より良い町になっていけるように思いました、
はい、
うん、素敵なイベントに参加できたことに感謝して、福原さん、久野さんのご活躍に敬意を表しますと。おー、嬉しい。
いや、嬉しいですね。ティポンさん、本当にね、毎回応援していただいて、
ね、
本当に冷静にね、王子に来ていた、冷静にこの見る目がですね、うんうん、そのコメントが非常に嬉しいですね。
ね、やっぱ、はい、愛していただいてるのが伝わりますしね、はい、鉄道を。うん、うん、
うん。私たちもね、本当に負けずに、めげずにですね、うん、このままね、鉄道を応援しながら、
はい、
また王子町をね、あの、うん、元気にさせていきたいかなと思っておりますので、ぜひともね、よろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。ね、オープニングのあの鉄ナーさんからのあの X、
はい、
つぶやきではですね、
はい、
2時間遅延のお話がありましたけども、
はい、
はい、上川、若狭町長も、
はい、
結構あのギリギリで、あの最後下車されましたよね。
もうあの、
はい、
あの最後後ろ伸びるな思ったら、ね、もう本当に、はい、あのね、帰っていたかな。
そう、列車の乗り継ぎがありますからね、
はい、
スーパーハクトの時間が言うて帰ってきましたもんね。
そうですね、はい、
ね、だからちょっとあの最後に皆さんとお客様と我々登壇者とで、うん、あの背中を向けてアーティスト写真みたいなね、撮らせてもらったんですけど、はい、これもね、また X でもね、あの載せてもらえればと思うんですが、
はい、
なんかそこにはね、あの上川さんがいらっしゃらな
くて、ね、
申し訳でございませんね、うんうん、なんかあれやね、あの休んだ人みたいな感じで右上にね、あの小学校のあれ、はい、あれっていつももうずっとそうなんかな、ななみちゃんの時も、あ、高校の時も、あ、さっきななみちゃんの高校生の時も普通にあったって、
うん、
やっぱそれがまあ主流なんよね、
うん、
他の解決法ないもんね、
うん、今だったらね、
合成します AI で、やめてやめて、
ね、
え、やだ、卒業写真 AI とかやだ、
うん、いやでもこあの AI なし、写真をそのまま生徒さんの並ぶ方が一番上でおるよりかは
いいですか、
うん、
はい、小学校の時に合成があったらしいね。
なるほど。
なんで高校になってまた戻ってるんや、古いな、ね、しきたりに、
うん、
幼稚園の時もあったの。どういうこと、一人ずつ撮るってことですか、
うん、開けてやって、
あ、そこにはめるってこと、
うん、
想像がつかないけど、
まあ、平壇に誰か横にいるってことだけども、
なんか斬新な試みをしてる小学校と幼稚園があるってことが分かったね、
うんうん、で高校にこの上の方に、
上の方にまた戻るね、あの結構歴史あるのかどっちなんか分からんけど、うんうん、知らんけど、
何の話、関西の人は知らんけど、
関西の人は本当すぐ知らんけど言うからね、
はい、というわけでございます。何、はい、の話だったっけ？ティーボーさんに入れたよ、はいはい、うんうん。ありがとうございます。はい、あのレターもね、あのたくさん文字数書けるので、はい、あの X のポストに入りきらない方はね、ぜひ レターでお寄せいただければと思います。はい、スタンド FM からどなたでも送っていただけます。お待ちしております。はいはい、さあそれでは最後にお知らせです。まず福原さんから。
はい、はい、そうですね、もう奈良特集と言っていいのかな、4月の29日、
はい、
はい、まもなくなんですけどね、はい、私ですね、奈良にあります大和八木駅というね、うん、大きな駅、南大阪、ごめんなさい、大阪線と、うん、橿原線が合流する駅なんですよ、はい、その近くに近鉄百貨店橿原店で6階の祭事場、うん、いろいろイベントするとこでですね、鉄道トークショーが、行う予定でございます。ありがとうございます、
はい、
橿原市、先ほどは王子町の話、橿原市が調整な市政ですね、こちら、はい、市政70周年を迎えましてですね、うん、そこで、お話をしてほしいということで、
はい、
なんとなんと、うん、私も、生まれて70周年ですので、70つながりで、はい、
こきつながりで
ですね、
はい、
イベントをさせていただきます、うん、はい、詳しくはですね、橿原市のホームページの方を見てください、はい、まあ、時間が短いんですけども、うんうん、橿原市の、例えば八木の大和八木駅の南にあるのなんで八木西口とかですね、
ほんまやね、
もう南にあるんで、それ南口にした方がいいとかね、うん、
もうこれ前も、ね、やったけど、もう毎度ですよね、そうだから気になるの行くために、
はい、うん、でいろんな、ね、鉄道が走ってますので、はい、JR さんも含めて近鉄でも先ほど大阪線、橿原線、うん、また南大阪線、吉野線とかね、はい、いろんな鉄道が交わるてるようなとこでございますので、そういった話をします。これも奈良特集になってしまいましたですね。そしてそして
お膝元やからね、
うん、ぜひね、お膝元ですので、は
い、
ぜひともね、は
い、
これは無料でございますので、うん、ぜひとも来てください。
はい、
そして、
はい、
そして6月の9日、うん、私ですね、
はい、
はい、マニブックさんからですね、うん、新しい本を出版させていただきます。
おめでとうございます。いつの間に
もうね、もう本当にね、うん、皆さんに言いたい思っても言えなくてですね、はい、やっぱり縛りがあったので我慢したんですけども、うんうん、これね、近鉄学学ぶとかね、
はい、
近鉄のね、もう歴史を私が広報班で経験したことをいろいろと書かせていただきました、
はい、
サブタイトルが近鉄広報マンが解き明かす日本最大私鉄の強さの秘密。
おー、
これ私ね、ずっと新入社員18から近鉄に来て、うん、運転士もしました、車掌もしました、うん、駅員ももちろんその前にしました。そして広報マンとなって今このように皆さんの前でお話ができているというのもですね、はい、これも近鉄のおかげなんですけども、やはりね、その巨大な鉄道をですね、これから先どうするのかですね、この本にギュギュッとギュギュッと詰まっております。まあ、黒さんも本が出るとき、はい、もう負けないぐらい、両方いい本でございます。
もう福原さん3冊目ですかね。
はい、まあ、そうですね、正式は2冊と黒さんのお手伝いして入れます、はい、3冊ですので、それぞれいい本かなと思いますので、はい、ぜひとも、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、いつの間に
いつの間にと、はい、頑張っております。はい、うん、そしてこのさんからもお知らせがたくさんありますね。
はい、先日告知もさせていただきました4月14日火曜日にオンエアされたばかりの BS 日テレ友近レイジの妄想トレインですね、
はいはい、
こちら京王線の、まあ、2000系、うん、
はい、はい、
テストランに乗車するという回ですけれども、うん、
はい、
TVer でちょうど配信をされているので、ぜひぜひね、全国でご覧いただくことできますので、
はい、
はい、ご乗車いただければと思います。
そうですね、ちょっと前ですけどもね、はい、今見えますので、
そうです、
はい、もう絶対、ね、面白い、これめっちゃ面白いですよね。見たってください、ネオちゃんで、
はい、ネオチャールで、
うん、
西村和彦さん、俳優の西村和彦さんが2週にわたって京王線を旅してるんですけども、はい、普段は入れない、まあ、スタッフさんをこう学びの場といいますか、研修センターのようなところも行かせてもらっていらっしゃったりとか、あと、まあ、この番組でもお伝えしましたけれども、
はい、
京王の新車両ですね、
はい、
はい、乗らせてもらったりテストランに、
これもいいですね、はい、
そうなんです。で、で 途中からですね、はい、私と南田さんとか乗り入れるというですね、いつもの感じでお届けしている感じなんですけれども、はい、はい、わちゃわちゃと楽しくその雰囲気をお楽しみいただけると思いますので、はい、はい、TVerであの BS 見られない方もご乗車いただきます。チェックしてみてください、
はいはい、楽しみです。
はい、その他もう一つオンエアのお知らせです、はい、4月の土曜日日曜日にですね、はい、3月末に初回オンエアをしました、はい、倉敷ケーブルテレビ、はい、新番組の出発進行鉄活のすすめ、はい、こちらにですね、出演をさせていただいた回が、はい、週末土日にお昼、はい、そして夜とですね、はい、リピート放送をさせていただいております。
はい、
はいはい、徳永ゆうきくんが水島臨海鉄道に、そして私がですね、茨鉄道の方にロケに、それぞれ局アナさんとビデオ編成で旅に出ております。はい、なんとなくつながってる感じもあって、はい、まあ、妄想トレインファミリーなので、はい、なんかそういったなんかネタ的なのも、うん、はい、感じていただけると思うので、エリアの皆さんはぜひご乗車ください。
そうですね、いいですね、うん、楽しみに、あの皆さんは、はい、本当に地元の方はね、楽しみね、うん、またね、あのこういう面白かったよとかね、はい、まだ教えてください。
ぜひぜひ、私まだちょっと正直見られてないんですけど、はい、ハッシュタグで、あの、うん、鉄活のすすめで、か、なんだろうな、多分決めてるわけじゃないんですけど、つぶやいてくださってるのとかが、はい、うんうん、あの私のタイムラインにも上がってきて、
なるほど、
はい、そうなんです、あの、うん、結構見ていただいてるみたいなので、はい、であの全国 の、 そのケーブルテレビさんの番組って結構晩飯とかがあって、
う
ん、
そうですね、
見られるようになる可能性が結構高いっていうことなので、はい、うん、いずれそれもお知らせできればと思うんですが、はい、まずは倉敷エリアの皆さんからということですので、はいはい、ご乗車ください。
はい、
はい、そして、同じく徳永ゆうきくんとのイベントです。
はい、
5月の17日日曜日にですね、はい、庄原市民会館で芸備線カレンダー2027公開選考会トーク&コンサートを開催となります。
はい、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。今回ですね、徳永ゆうきくん、そして STU48 の、池田ゆらさんと3両編成でお届けすることになりました。はい、はいはい、でもともと16、17とご一緒する予定だったんですけれども、はい、ちょっと16日の土曜日に関しては、あの我々ちょっとロケ取材という形になりそうでして、
はいはい、
もしあの地元にね、いらっしゃる方とか、あの早めに入られた方、うん、あのお見かけされたら、うん、ぜひあのインタビューとかも取らせてもらうかもしれないので、はい、お力添えいただければと思います。
はい、
はい、であと毎年恒例でお邪魔している、すいません、静岡の方のイベントに関しては、うん、今回ちょっとあの、はい、番組企画連動ということもあって、あのどうしても日にちずらせなかったのでうやになってしまうんですが、あの南田さんは行かれますし、はい、ホリプロの可愛い後輩ちゃんが行ってくれるので、る、はい、そちらもね、あのよかったらみんなどっちもあのワープしてきてください。難しいですが、
黒さん引っ張りだこ
飯、引っ張りだこ飯
やからね、ほんまにあっちこっちからオファーあって、まあ、今回はね、あの連動という形 で、
うん、
はい、こちらの方ですね、
はい、なので今年はそちらになりますけれども、はい、またね、来年以降の静岡の方にもスイッチバック運転できればなと思ってますので、はい、どっちも応援して差し上げてください。まあ、鉄道イベントあるあるで重なりがちなんですよね。
はい、
はい、そしてですね、はい、私の本も発売日が決定いたしました。はい、
やったー、
ありがとうございます。
はい、
5月の18日月曜日、阪急電鉄とファン大研究特本、はい、いよいよ発売になります。
もう難産で、はい、でもね、いいものできてるので何回も何回もね、原稿の見直しだとか、
はい、
追加だとかあってね、うん、この5月になったんですけども、もう早くワクワク、実は今日まだ4月なんですね。
そうですね、4月3日ですね、
はい、まだ先なんですけども、うん、今から私楽しみにしております。
よかったです、あの阪急さんも結構くまなくしっかり見てくださって、ちょっとお時間いただいたんですけれども、はい、うん、その分あのしっかりとしたものになっていると思います。はい、詳しい内容については過去の取り扱いもあの聞いていただければと思いますが、はい、著者は私久野智美、そして、監修にホリプロ名誉マネージャーの南田祐介さん、そしてスーパーバイザーに YouTube でもおなじみの阪急電車館館長藤田正之さんをお迎えしております。はい、ゲストも本当に豪華で、赤江珠緒さん、そして上野光平くん、さらに江ノ月隆弘さん、ね、井原香織さんと、はい、ギュギュッと乗車していただいてますので、はい、ご期待ください。
もうギュギュッと満員列車のように、うん、内容もめちゃ濃いので、
濃いですね、
はい、絶対もう阪急の本もこれも面白いので、はい、ぜひとも一家に5冊は買ってみましょう。
一家に1冊って言われて わないところがちょっとなんか、はい、あの大丈夫ですか、はい、よくが前のめりになってかぶりついてますけど大丈夫ですか。
いや大丈夫大丈夫です、うん、もうあのファンの方はね本当にね、うん、自由な札買った方もいらっしゃいますのでね
かぶりないように、はい、一回にまずは一冊から、はい、5冊ぐらいまで、
はい、5冊5冊ね、は
い、よろしくお願いします、はい、そして5月もイベントたくさんございます、はい、5月の27日水曜日そして28日の木曜日にですね、はい、鉄道技術展人物街をつなぐ、はい、開催される中で2日間私出演をさせていただきます、はい、27日が安全で持続可能な鉄道システムの確立に向けてというタイトルでですね、はい、結構あの真面目なちょっとシンポジウムのゲスト MC とあとパネリストとして登壇をいたします。
はい、
はい、あのしっかりとこうローカル線を含めたあの鉄道の未来についてさまざまなこう、ねうん、あの知見をお持ちになるなられるその鉄道会社の方だったりとか、うん、あとあの教員の方とお話ししていきますのでよろしければぜひねご乗車ください。
はい、
で28日、はい、こちら木曜日なんですがレイルウェイデザイナーズイブニング、こちらも毎年恒例でゲスト MC 出演をさせていただきます。こっちはあのデザイナーの皆さんがね結構集まったりですとか、
はい
はい、多くのこう交流の場も設けられているので、うんうん、いつかそのデザイナーになりたいみたいな方ね、あの王子町であの川西先生もお迎えしましたけれども、うん
はい、
そういう方にとってもいい場になると思いますので平日ではありますがよろしければご乗車いただければと思います。
はい、
はい、じゃあそして最後に番組からもお知らせです。はい、この番組ではお便りを募集しております。アップルのポッドキャスト、Spotify でご乗車の方もスタンド FM のレター機能からお寄せください。そして公式 X のフォローもお忘れなく、
はい、
トレカツ1155でやっております。ハッシュタグトレカツラジオ1155でポストをしていただきますと番組で読ませてもらいます。ぜひ合わせてお寄せください。はい、はい、というわけで今週もお時間となりました。
はい、
そこまでのお相手は久野智美と、
はい、福原敏弘でございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
車庫に入る回送列車です。
入庫よし。
この放送は奈良歴史芸術文化村の協力とキリクシャテックの提供でお送りしました。
つなげる広げる未来のレールキリクシャテック。